それでは今朝はアガペ神の愛と題して松田先生にお説教をいただきます。
皆さんおはようございます。私たちは普段、この世を中心にして主に、この世の事柄に関心を持って生活しています。しかし自分の信仰をより確かなものにしていくためにはやはりこの世を超えた世界に目を向けるべきであります。さらに言うならば自分の人生の期間だけではなく自分が生まれる前の時代および自分が死んだ後の時代についても関心を持つべきであります。それについて一つの事例を紹介します。紀元7世紀のイギリスに、ベーダという神学者がいました。ベーダが伝えるところによると紀元627年にアングロサクソンの王様たちがキリスト教を受け入れるべきかどうかという問題を議論するために会議を開きました。当時のイギリスではアングロサクソン人が7つの王国を形成し7人の国王がいたそうです。会議の中で一人の領主が次のような例えを語りました。寒い冬の日のことです。ある街道の広間は暖房によって暖かくなっていました。しかし街道の外では冷たい風が吹き荒れていました。その時一羽のスズメが一方の戸口から飛んできて広間に入ったかと思うとすぐに他方の戸口から飛び去っていきました。この世の人間の生活もこれと同じようなものでしょう。一羽のスズメにとって広間の空間が瞬間のようなものであったように人間の一瞬も瞬間のようなものです。そして人生の前に一体何があったのか、また人生の後に何があるのかを正確に知ることはできません。したがってキリスト教がそのことについて私たちに確信を与えてくれるならば私たちはそれに従う方がいいと思います。領主はこのような見解を述べました。つまり神を信じるためには世界を長い目で見ることが必要です。この世の人生だけにとらわれずに私たちがこの世を去った後のことを想定しながら今の生活を見直す必要があります。そのためには今朝の聖書のテキストであるヨハネ福音書を読むことが大切であります。ヨハネ福音書には永遠の世界が述べられています。すなわち宇宙ができる前の時代が述べられまたこの世を超えた永遠の世界つまり神の国について述べられています。16節と17節では次のように書かれています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ここで神が御子を世に使わされたと述べられています。ヨハネ福音書では、キリストは宇宙ができる前から神の国に存在しています。そしてキリストは宇宙を作り、あらゆる生き物を作りました。さらに人類の救いのために約2000年前にこの世に生まれたのであります。ヨハネ福音書においてキリストは永遠の存在であるということが明確に述べられています。キリストは十字架で死んだ後、復活して神の国に帰られました。そして今も生きていて、キリストを信じる人々を神の国に入るように招いていらっしゃいます。今朝のテーマはアガペーであります。アガペーは神の愛という意味です。神の愛というものは、端的に言うならば、神が私たちの命を愛するということであり、また私たちの命を愛するがゆえに私たちに永遠の命を与えようとするということであります。したがって神の愛は永遠という観点から考える必要があります。16節の前半では、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛されたと書かれています。ここで一人子とは神の子イエス・キリストを指しています。聖書では人間も神の子になることができます。しかしその場合、人間は神から直接生まれるわけではありません。むしろ新たに神の子として生まれ変わるということを意味しています。それに対してイエス・キリストは永遠の初めから神の子であります。神から生まれ、神の本質を持った方です。そのような存在はキリスト以外にはいません。したがってキリストは神の一人子と呼ばれているのです。そして神はこの世の人々を公平に愛しておられます。善人だけではなく悪人も愛しておられます。マタイ福音書5章45節に書かれているように、神は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるのです。そしてすべての人々を救うために、神は一人子キリストをこの世に派遣されました。それはキリストを通して私たちに永遠の命を与えるためであります。ここから分かるように、私たちが神を見出す前から、神ご自身が私たちを愛し、なんとかこの世の罪から私たちを救い出そうとしておられるのです。まず先に私たちが神に近づくのではありません。そうではなく、神ご自身が先に私たちに近づいて救いの道を示してくださっているのです。言い換えれば、神の愛は単なる観念ではなく、このような事実において示されています。神の愛は歴史的な出来事であります。このことを深く理解する必要があります。 ところで、神は善人だけではなく悪人をも愛しているという教えを聞いたとき、その教えに反発する人がいます。ヒットラーやスターリンのように多くの人々を殺したような悪人も神は愛しているのか、それは正義に反することではないのか、そのように反発する人もいます。しかしそのような批判は的外れであります。なぜならば聖書は道徳や倫理の書物ではないからです。もちろん聖書にも道徳的な内容は含まれています。隣人を愛することは正しいことであり、隣人を憎むことは悪いことです。しかし聖書にはそのような道徳的な教えよりもさらに重要なことが書かれています。それは救いの教えです。人間が救われる道に関する教えです。この観点から聖書を読まないと聖書の理解は極めて表面的なものになってしまいます。キリスト教の本質は人間の救いであります。キリスト教だけではなく大乗仏教の本質も同様であります。ちなみに浄土宗の開祖である法然は、普通の人間が救われるためにはどうすればいいのかということを本格的に考えた宗教家であります。法然上人伝記という書物が1917年大正6年に第五次三宝院で発見されました。この書物には次のような法然自身の言葉が残されています。善人なおもて往生す、言わんや悪人親のこと、苦伝これあり。善人なおもて往生す、言わんや悪人親のこと、苦伝これあり。善人でさえ極楽に往生できる、ましてや悪人の場合なおさらのことである。このように法然上人が言われたという意味です。この言葉は一般に親鸞の言葉として有名でありますが、本来は法然の言葉であります。親鸞は法然の弟子であります。つまり親鸞は法然かなこの言葉を聞いて、それをさらに自分の弟子に伝えたのであります。しかし近代になってこれが親鸞の独自の教えであるように間違って伝えられました。道徳的に考えますと法然の言葉は全くナンセンスなものです。この世で散々悪いことした人間がなぜ極楽に往生できるのでしょうか。仮に百歩譲って阿弥陀仏の慈悲で悪人をも救われるとしても、善人でさえも極楽に往生できる、ましてや悪人の場合なおさらのことであるというのは極めて面妙なことです。常識的に考えれば全く反対です。悪人でさえも極楽に往生できる、ましてや善人の場合はなおさらのことであると言うべきではないでしょうか。しかし実はキリストご自身も同様のことをおっしゃっているのです。例えばマタイ福音書9章12節から13節では次のように書かれています。新約聖書の15ページをお開きください。マタイ福音書9章12節から13節であります。15ページの下の段です。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。 私が求めるのはある意味であって生贄ではないと、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。道徳的な観念によれば、正しい人がまず救われるべきです。ところがキリストはそうではなく、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためにこの世にやってきた、そのようにおっしゃっています。ここで誤解してはならないことがあります。キリストは正しい人よりも罪人を愛したということではありません。神の愛は公平でありますから、どちらかをエコひいきするはずはありません。そうではなく、罪人は自分の罪を自覚し、自分の力では救われないことが分かっているので、神の恵みにすがりつくのです。それに対して正しい人は、なんとか自分の力で自分を救おうとするので、神の恵みにすがりつこうとはしません。つまり罪人は切実に神の愛を求めているのです。まずはじめに神によって救われるのです。したがって正しい人間の救いはどうしても後回しになるわけです。このように本人の罪の状態にかかわらず、神は何とかして人間を救おうとしておられるのです。ここにキリスト教の本質があります。法然が言いたかったことも同じです。悪人と呼ばれている人は自分の力を信じていませんから、善人よりも切実に、阿弥陀如来の慈悲を求めているわけです。従って悪人はまず阿弥陀の救済の対象になるわけです。それに対して善人はまだ自力で救われる可能性を信じていますから、阿弥陀の救いを真剣に求めていません。しかしそのような善人でさえも阿弥陀は何とか救おうとしているというわけです。ちなみに法然は15歳の時比叡山に入りまして、天台宗の僧侶になるために修行を始めました。そして天台宗の教学の根本をわずか3年で習得したといいます。非常に恵まれた才能を持っていましたので、当時阿闍梨の地位にあった光円という僧侶から高い評価を受けたようです。法然はさらに天台宗の厳しい戒律を守り、また座禅などの修行に励みました。しかし天台宗の教えによっては救いの確信を持つことができなかったのです。そこで法然は禅道という中国の僧侶の書物を通して念仏を唱えれば極楽に往生することができるという確信を持ちました。南無阿弥陀仏という念仏さえ唱えれば必ず阿弥陀如来の救いに預かることができるということを固く信じるようになりました。したがって法然が言うところの悪人とは、実は法然自身を指しているのです。つまり法然は自分のような煩悩だらけの人間でも阿弥陀の慈悲に預かることができるという境地に到達したわけです。話をヨハネ福音書に戻しますと、神の愛は全ての人々を対象にしています。神の愛はギリシャ語でアガペーと呼ばれています。アガペーは本来キリスト教的な愛を意味するとは限りませんが、キリスト教の慣習では アガペーは神の愛を表す用語として理解されています。そして繰り返しになりますが、アガペーは神が私たちの命を愛することであり、また私たちの命を愛するがゆえに私たちに永遠の命を与えようとすることであります。そのためには神はすべての人間の罪を許すことにしたのです。ところでアンダース・ニーグレンというスウェーデンのプロテスタントの神学者がいます。ニーグレンの所見によれば、キリスト教の神の本質はアガペーであります。またニーグレンの分析によると、アガペーはギリシャ的なエロースの概念と対立しています。エロースはプラトンが主張した精神的な愛であります。それは地上的なものから離れ、天上的なものを求めて救いを得んとする人間の精神的な欲求であります。つまりより美しいもの、より崇高なものに憧れ、これを獲得しようとする欲求であります。人間にはこのような感情が必ずあるとプラトンは考えています。また恋愛感情もこれに近いものであると言えましょう。これに対してアガペーは対象を選びません。神は善人や価値のあるものだけを愛するのではなく、すべてのものを公平に愛するんです。神の目から見れば、人間が設けた善悪の基準は相対的なものに過ぎません。愛すること自体が神の本質であります。したがってアガペイという視点から考えることによって初めて神を正しく理解することができます。ただし現実問題として、アガペイを受け入れるかどうかは人間各自の意思によります。自分の能力によって何とか救われようと考えている人はアガペイを拒否いたします。それについてテキストの19節では次のように書かれています。世が光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。ここで言う光とはキリストを指しています。なぜキリストは光として表現されているのでしょうか。聖書では光は神の命、キリストの命を意味しています。太陽の光がなければ人間は生きることができません。したがって古代から光という言葉は命そのものを意味する象徴的な言葉であります。自然の感覚として私たちは光の働きに命を感じるのです。そしてキリストはあらゆる光の源であり、言い換えれば命の源であります。私たちは毎朝起きて朝日を浴びるとき、その背後にキリストの尊い命を感じることができるのです。信仰とは毎日キリストの光、つまりアガペーを受け入れることであります。これに対してヨハネ福音書では罪とはアガペーを拒絶することを指しています。罪の状態にあるものはイエスの愛を拒絶し、光であるイエスを嫌います。キリストは神の光を人々に もたらそうとしますが、神の光を嫌う者はコウモリのように闇を好みます。そのような人間の態度がすでに神の裁きになっているのです。つまり神の裁きというのは、罪人が自分の意志で光を拒絶し、自分で闇の世界、つまり罪と死の世界を引き入れているということです。アガペイを信じない者にとって愛の光は眩しすぎて、闇の方が好ましいものに感じられるからです。ここから分かりますように、罪の認識とアガペイの認識は表裏一体の関係にあります。アガペイを経験しない間は、道徳的な意味で罪を認識していることがあっても、まだ宗教的な意味で罪を認識していません。過去の罪から立ち去るためには、どうしてもアガペイを受け入れねばならないのです。私たちはアガペイの現実性を経験することによって初めて過去の自分がいかに神から離れていたのかということを痛感するのです。そのようなわけで、私たちは毎日太陽の光を感じるたびにキリストの光を受け入れましょう。キリストの光を受け入れて、キリストの命に包まれて神の国を目指して歩み続けましょう。一言祈りましょう。あらゆる命の源にいましたも父なる神様、今日も私たちに新しい朝を賜り、心から感謝いたします。どうかキリストの聖なる光によって私たちの罪を清め、また私たちを闇の世界から解放してください。毎日私たちに新しい命をお授けください。そして私たちがキリストの光に深く気づいて、喜びと希望に満たされますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。